もっと知りたい認知症のことということで、ニコニコカフェ代表の福田恵美子さんと会計担当の山川恵子さん、そしてウッディ地域包括支援センターから主任ケアマネージャーの高橋明子さんにお越しいただいています。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お話をお伺いするのは門垣俊子です。さてだいぶ気温も下がってきて本格的な秋ですね。皆さんの活動されてらっしゃるね、はい、この夏大変だったじゃないですか、
は
い、
もう暑くて暑くて本当に ね、
うん、ね
1ヶ月に1回の開催ですけど、はい、もうやっぱり高齢の方なんでね、うん、車に乗れない方もいらっしゃって、
あ、そうですね、
学園から自転車で来る方もいらっしゃいましたのでね、本当にもうあの事故がないか熱中症で倒れられないかね、そんな心配もありました ね、 でもなんとか乗り越えました。
スタッフの皆さんも大丈夫でしたか、暑さ、はい、
まあまあ ね、 ね、私以外は
あ、福田さんは大変でした、
ちょっと大丈夫とし
ました。あ、そうなんですか、はい、でもやっぱりそのね、皆さんがこう待ってくださってる場所があると思うと、うん、日頃の生活もね、
うん、
ある意味あのコントロールちゃんと、
そうなんですよ、ね、もう病気なんかしておれないっていう感じでね、
は
い、
そうですね、
はい、健康病、
ね、で昨日最初にニコニコカフェってご紹介しましたけど、はい、ニコニコカフェっていうのはいわゆる認知症カフェということで、高橋さん、この認知症カフェっていうのはそもそも大きく捉えてても結構なんですが、どういう場所なんですか？
そうですね、うん、認知症カフェっていうことなので、まあ、認知症に、まあ、特化したっていうよりかは、うん、認知症の人が気軽に行ける場所っていうところも大きな、はい、名前としてはあるんではないかなというふうに思いますね。で、まあ、当事者の方だけじゃなくって、まあ、ご家族であったりその周り の、 関わりのある方で、また私たちみたいな専門職が、はい、まあ、カフェという気軽なところでお話ししながら、悩みを相談しながら、楽しいことをお話ししながら、居場所としてその地域に根ざしていくようなことではないかなというふうに思いますね。もう何より気軽に立ち寄れるっていうのが、もうカフェっていう名前の、ね、はい、大事なとこかなというふうに思っています。
今のお話で結局安心できるって、これが大きなキーワードですよね。
そうです ね、 で
もそもそもこのニコニコカフェはどんなところから生まれてきたんですか、はい、福田さん。
私たち山川さんもそうなんですけど、はい、8年前からね、地元欅台でね、はい、自治会長さんから、イオンにも一番遠い地域だし、こうみんなが立ち寄れるところがあってほしいということでね、うん、まあ、カフェを開いてほしいのが、まあ、頭にあって、
あ、地域的なカフェを開きましょうと、
はいはい、地元の人だけで集まれるような、
はいはい、いいですね、
それをねちょうど開いたとこだったんです。で1年ぐらいした時に、たまたまちょっとあまりお見かけしない人がフラッと入ってこられて、あ、はいはい、まあ、後で分かったんですけど、うん、認知症の方でお家が分からないということでね、でもすごく気に入ってくださって、
雰囲気が良かったですね、
はい、
ね、
2、3回立ち寄ってくださって、もうスタッフからも人気者だったんですよ、おじいちゃんでね。
そうですか。
そしたら、まあ、お家の方がそれに気づいて、誤差さないようにされたんですね、もうちょっと認知症のことを知られたくないっていうので、ご近所にね、
いろいろとね、ご事情がありますので、誤解されるところもあるので、
そうですよね、
そこのご家族としては。
もっとね、ラフにね、認知症の方も認知症じゃない方も来ていただきたいと思って、まあ、認知症の方でお知り合いの方ね、気楽に来てもらおうと思ってお呼びしたんだけど、
ね、またその方とは別にお声掛けをしていかれた。
はい、はい、でもやっぱし健康な方というか、ちょっと理解得なかったんですね。
あ、まだまだやっぱり誤解があるんですか。
はい、いつまで同じ話を我々が我慢して聞かなきゃいけないって、ちょっと辛い言葉を聞いた時に、
ご本人さんは、はい、楽しいお話なので
楽しいんですよ、
で、
たくさんの方がお話聞いてくださる
から、ね、私も父がそうだったか分かりますけども、はい、何を話したかはもう全然覚えてないんで、はい、
そうです、そうです、
また楽しいお話としてその場で初めてするつもりだけども、はい、お聞きになる方は何度も何度も、
そうなんですよ、ショックでね。それでその時に包括にね、はい、欅台で、まあ、いわゆる一般のカフェとそういう認知症とかね、こう引きこもってる方をね、こう前に出ていただくためのねカフェをやりたいっていう思いでご相談に行ったら、
はい、
福田さん、欅台だけじゃなくてウッディタウン全体でねやったらどうですかっていう 声掛けをしていただいて、
は
い、
もうその時にはそういう、 こう認知症カフェ的なものは作っていきましょうという、こう流れはあったんですか。
いや本当にまだまだで、うん、あの、うん、私たち専門職でさえ、うんうん、認知症カフェが全国に広まってきてるっていうところだったんですが、うんうん、三田市の中でそれが活発かって言ったら、うんうん、そうではなかったんですね。ただやはりあの活動なさってる方からは、うんうん、やはりそういう場所が必要じゃないかっていうのは、うん、あの実際にカフェとか、うん、コミュニティカフェを活動されてる方からちらほら聞かれるようになってきているっていう感じでしたね。
じゃあその全体にウッディに広げるってことで、うん、どんなお気持ちされましたか山川さん。
最初は立ち上がるのにいろいろと ね、皆さんとね
意見が合わなくて、
何人ぐらいメンバーは
最初は結構多かったよ ね、うん、10人はいたよね。
でもその日だまりカフェからその欅台だけじゃなくて、うん、ウッディに広げるってことで、
うん、カルチャーの含め
てそうです。おウッディカルチャー全体でね。
そうなんですね、はいはい。そうなるとやっぱり皆さんのご意見は分かれましたか。
あれですよね、
思いが違うね。
思いはあっても、うん、その方法、うん、
方向性がね、
とか、いろいろ、うん、もう本当に手探りだったんじゃないかな、
ね、私がねそもそもやりたかったのは認知症の人だけっていうんじゃなくて理解してくださる方、
そうですね、
だから物忘れとかね、うん、あ将来認知症になるかなとかね、うん、もう近所に誰も話し相手がいないからどっか行くとこないかなって、うん、そういう大きい目の、ね、カフェをやりたかったんだけど、まあ、集まったスタッフの中にはねもう家族会みたいな認知症の人と家族のみっていうのがあって、はい、一番最初それでつまずいちゃったね、うん、で
私はつまずいたということは、
うん、別れちゃったんです。せっかく同じ思いでスタートする人たちが1回目でもう話が、ね、合わなくて、
うん、そうじゃなかったらもう、
だから家族会でしたいっていう方の思いも分かるんですけど、それは病院だとかあちこちにあるように聞いてたんで、はいはい、私たちはねもっと広いね、軽い気持ちで来られる
か、そうですね、安心してどなたでも安心して来られる場所で、さっきその日だまりカフェでは、はい、なぜ同じ話ばかり聞かなきゃいけないんだという疑問を持たれる方ではない、理解のある方が集まる場所を、間口をぐっと広げてっていう、
で私は民生委員としてもそういう立場でやってたんですけど、同じ欅台でね、誰か一緒にやってくれる人いないかなって、はいはい、山川さんはね、はい、多分最初は行くようじゃなかったと思うんですけど、
お仲間の、はいはい、お声掛けされて、
はい、もう本当に私、陰からいつも支えてもらってるんです。
その時の山川さんを動かしたそのものはどんなの言葉が、あ、お手伝いしようって、
認知症だけではなしね、はいはい、もう福田さん自体がいろいろと活動されて、体大丈夫かなという感じで、ね、それでね、はい、もう本当にね、よう動かれて、ね、もう苦労いろいろ苦労もされてはると思うんですけども、うん、はいはい、少しでもちょっと助けられたらいう感じで、本当にそういう気持ちで始めたんですよ、
心強い、はい、お仲間が
心強いです、
見つかりましたね。それまでもおつながりはあったわけですね。
たまたまね、孫同士が保育園が一緒ぐらいとか、
やっぱこれは地域の力、
そんな感じで ね、
そういう親しくはなかったね、
顔見知りぐらいだから、今のこんな関係になるなんてね、もう家族も喜んでます。この年になって本当に素晴らしい人と巡り会えたな。
そうですね、
もう何があってもすぐ聞いてもらうんです
。あ、そうです、
本当にありがたいです。
でその最初 そのスタートが2つに分かれてしまって、で実質動かれてる今のスタッフのメンバーは何人ぐらい。
今もう十何人、ね、どんどん増えていくんですよ、
ね、すごいですね、
男性が3人と、で女性が10人で今月また
1人 ね、お手伝いしたいっていう方が包括に訪ねてくれて、
積極的に。それはどういうお声掛けがあったんですか。
どんどん、ね、自然 自然とあれでしょ、自然です、あの無理たるんでしょわけじゃないもんね。
アルツハイマー月間9月にやって、そうでした、ね、市民センターにね、うん、こういろいろ掲示物をしてもらって、はいはい、こんなんやってます ね、 そうですね、スタッフ募集みたいな確か入れてくださったんかな、
すごいすごい、あのニコニコカフェ の、はい、あの案内というか、ご様子の掲示をすごい大きな展示を、アルツハイマー認知症とはもう含めて十何枚市民センターに、それは全市的にやっていまして、地域ごとに、でウティカルチャーはニコニコカフェですので、それで結構窓口に参加したいとか、あと認知症でなんかデイサービス行ってるけど、どっか気軽になんか話せる場所ないかなみたいなんで、チラシをお渡ししたりして、
声掛けいただける方もどんどん増えて
くる、うん、そうなんです、やっぱり興味を持ってくださるんですよね、どんなとこかなのぞいてみたい、なんて言ってもね、うちの強みはね、三田で民間で初めての認知症カフェって言ってくださるのと、はいはい、でスタッフの中に強烈というか協力的な人がいるんですよ、
はい、
高橋さんの後に来られたね、社協の職員さんの男性の方なんですけど、はい、僕を社協の職員って呼ばないでって、僕個人で言って、はい、本当に社協の職員って怒られるんですよ、もう本当にずっと
熱い思いで、
うん、ね、もうスタッフですよね、
スタッフです、もう完全にスタッフですよ、で女性ばっかし多いとやっぱしね、意見が合わなかったりするんですけど、やっぱり男性だからね、ピッとまとめてくださるし、彼あっての本当のこの7年間だったと思いますね。
あ、そうなんですね、
チラシもね、
うん、そうです、このこういう知らせ、それから LINE のこういうのも全部彼です、
はい、そうなんです
ね、だから彼なくしてはね、私たちもこんだけ頑張ってこれなかったかないぐらい、それプラス、社協の職員さんがね、交代でね、ずっとこう覗きに来てくださるというか応援してくださるんです、
はい、
うん、
でもそもそもさっき所ねおっしゃってた立ち上げの時に、うん、何をしていいかわからない、どうしたらいいかわからない、うんうんうんうん、これはどうやって、うん、手探りですか、それとも、うん、さっきおっしゃった
社協の職員さんです、まず、
そうですか、
3ヶ月ぐらい研修したよね、
そう、研修、ね、どんな研修があるんですか、
研修ってもう本当にホワイトボードにいろんなことを書いてね、認知症カフェとはどういうことに気をつけましょうとか、どういうことに
気をつけること、
そうそうそう、はい、相手を傷つけないっていう ね、
そうですね、うん、
もう認知症であってもね、人間としての、ね、尊厳は、ね、あるんだから、
本当そうですよね、
そこは絶対に傷つけないようにとかね、そういうのをすごい学んでからのスタートでしたね、
で
それがなかったらいっぱいトラブルがあったかもしれないけど、ね、最初にやっぱり3ヶ月4ヶ月お勉強したんで ね、 割とね、はい、今もうスタッフもみんな仲良しだし、お客様とも仲良しだし、
もう常連さんは結構いらっしゃいますね、どのぐらいのお客様がコンスタントに、
コンスタントに見えるのは10
人、ね、たくさんいらっしゃいますね、
コンスタントってあるけども結構ね、うん、多い時は、
はい、もう会場入れないぐらいね、
28から、
うん、そうなんですか、
30最近30人前後ぐらい、
場所はどこでしてらっしゃるんですか、
市民センターの
ウーティ市民センターの、
はい、2階の会議室、
あ、お2階の会議室、
広い部屋と、はい、で調理室をお借りして、そこでコーヒー入れたり、調理、
どんなメニューがあるんですか、
メニューはね、もう、コーヒーとね、紅茶と
紅茶、ね、お菓子やね、お菓子
で年に3回ね、はい、春のお彼岸と秋のお彼岸はおはぎ、
お
手作りです、もちろん、 あんこから、
すごい、
あんこから、
あ、いいですね、
いつも福田屋のおはぎって言われて、
素晴らしい、
は
い、
でお正月ね、
お正月はおぜんざい、
おぜんざいね、
そうですか、うん、お菓子というのは
普通のお店のお菓子、
お店のお菓子、
で間に、はい、夏は手作りのゼリーを作って持っていったり、
そうなんですね、うん、それは何人ぐらいで作られるんですか、
私一人です、おはぎはあんこ炊いてお米炊くのを一人で、
何人分作られるんですか、
だからもう30人もっと上に、ね、持って帰った
りしたらすごい、
60個ぐらいですか、うん、
一人猫ずつ持って帰って社協の職員さんのお子ちゃまも、はい、ママ今日福田さんのおはぎあるって言って聞いて、あるよってしたら、
ご覧にして、はいはい、職員も、気軽に、うん、プライベートで子供連れて参加をしたりとか、
うん、お仕事じゃなくてね、はい、寺坂さんも時々見えてくださるんです。
そうなんですね、だからどんな雰囲気ですか。
あのね、メニューはね本当にコーヒー、うん、紅茶、はい、お菓子だけですけど、うん、みんな飲んだり食べたりするの忘れてるぐらい喋ってます、本当に喋ってます。同じ話ももちろんですけど、もうそんなみんな気にしないっていう、そうですね、僕も一緒だから、私も一緒だからみたいな感じで喋ってます。
ここでは歌ってる人がいれば、ここではおしゃべりしてる人がある、ここではなんかね編み物の話したりとかね、
カフテーブルのようにお好きなように過ごしてらっしゃる。
本当に自由で、ね、
こちらから押し付けることは一切しないんです、
どのぐらいの時間空いてるんですか、オープンされてるのは。1ヶ月に1回で
2時間半ぐらいです、はい、ね、
あ、今チラシを見せていただいたら、うん、1時半から
3時半だから2時間か、
ね、2時間
でもね、お連れするときに手間がかかってね、あ、もう終わるから無理だと思って諦める方がいらっしゃったんで、もう一応ね5時まで市民センターにご無理って借りて、もういくら遅くても5時まではいるから来てっていうのでね、たらもうありがたいとおっしゃってくださいました。
いや楽しみですからね、外に行くっていうのがすごい刺激になるっていうのは、
やっぱし外行くったらちょっと緊張されて ね、こう時間かかったりするので ね、お電話かけたら今日はもう支度が間に合わないから、5時までいるから来てっていうことでね、だからカフェって言いながらも、もうそういう、区切りはつけずに5時までは、ね、いるようにしてるよ ね、
毎回そのように配慮してらっしゃいます。でそれにこう間に合うように来られる方が安心して、はい、
もう終わる時間的に3時半過ぎても来られる方いらっしゃったら、もう皆さんお迎えするって気持ちで ね、
以前福井達彦先生という認知症 の、はい、医療疾患センター長の方もお話しされてましたけど、はいはい、先生でいながら、お薬を飲むよりも人と出会ってください、人と話をしてください、これがねなかなかご家族ではちょっと難しいとかあるんですよね、お疲れもあるし、理解のね日頃の生活の疲れもあるし、もう四六時中一緒だったら、そうそう全部を理解できない、でも一歩外に出ると、いろんな方が手伝ってくださるし、ましてや理解のある方が集まってくださってる場所だったら、文字通りご本人さんもそうですけど、ご家族の方も安心されてるでしょうね、
ご本人さんがどうしても難しかったら、ね、ご主人さんだけとか、
奥様だけ、ね、
だけとかね、
おしゃべりが好きだからって、でまあ、ご自分でも病名をおっしゃるんですけどね、他の病気でもね、いいですかっていうので来られてね、もうお元気に歌を歌われたりおしゃべりされたりね、
今こうマイクを持つ雰囲気ありましたけど、カラオケかなんかあるんですか。
ないんですけど、社協の職員さんがパソコンから音楽を流してくださるんですよ。で毎回その、90過ぎたおばあちゃんはそれが楽しみで、ね、ずっと歌ってらっしゃる、
ね、歌うのどんな曲を。ちなみに
もちろん昔の歌謡曲、ね、
はいはい、美空ひばりさん、
そうですそうです、そんな感じで、
そうですか、いや楽しいですよ、音楽はね、海馬にストンときますからね、香りまで思い出しますしね、素晴らしい、ね、
それとね今来る車の中でね、ここへ来る車の中で話してたんですけどね、本当に奇跡みたいな出会いもあるんですよ。
どうぞ。その
息子さんがね、ちょっと変わった名字だったんで、私がこうあなたのお父さん何年生まれで、何年ったら怖いって言うからね、そしてうちの父
なんか占い
で私、会社の私の勤めた会社のあなたのお父様が上司だったのよっていう人がいたりね、で、主人が教えてた剣道の方の、方のお嬢様だったりとかね、もう本当にね引き寄せてもらうみたいにね、でその方もこの前主人の名前言ったら泣き出されてね、
思い出して
先生のおかげで試験に受かりましたって言って、 ったお嬢様方も、はい、私たちも先生に習ってたんです、
はい、
なんでこの亡くなった主人を私に思い出せるような場面があるのと思って、ね、そんなもありました、何かつながるよね、
ね
え、うん、本当に不思議なんですよ。
来られてる方々のご家族から何かこう感想とか山川さんお聞きになったことありますか？
感想はないけども、もう
その、ね、お顔見れば分かりますけどね、
もう奥さんがちょっとね、うん、あのちょっとご主人に対してもうすごく一直線でお好きみたいなんですけども、うん、あんまり女の人が声かけたらね、やきもちを焼かれるんですよ。
すごい、はいはい、
それでね、なんかちょっと、まあね、
ね、みんなにもパッと言って、でもうご主人とはアイコンタクト、
そうなんですね。
来られても、今日はちょっと外へ出てちょっとうろうろしましょうか言うて連れ出すんですよ、うん、その人をね、
はい、ご本人さんも、
ご本人さんも、うん、はい、だその間ご主人ホッとされるから、すごい、
ね、私たちも安心して声かける
そうかそうか、
はい、そういう方もおられるんですけどもね、
本当に色、ね、もう全員タイプ違います、ね、
それとスタッフの連携すごいですね、うん、パッとね、
もうその場で今日はあなたが連れ出す番ね、今日はあなたがトイレねとかね、私こっちも本当にもうあの言わなくて分かるんですよ、あ、いないと思った、あ、今日はあの人がついてってくれてるなとか、ね、本当それはね、本当に不思議です。
あのスタッフの皆さん方はその認知症 の, その,、ね、うん、あの接し方とかも社協さんからお勉強もあったっておっしゃいましたけど、例えば身近にそういう方々とあの過ごされたご経験とかおありの方もやっぱりいらっしゃるんですか？あ、福田さんご
存知、私
山川さんはご存知、
全然ないんです、
う
ん、
最初ちょっと不安じゃなかったですか？
そうですよね、どう接したらいいかわからないけども、まあ、キャラバンメイトのね、
はい、あ、キャラバンメイト、はい、
こう講座とかって、
ありますね、
こうしたらいいんだいうのがね、
そのこうしたらいいんだっていうのは例えばどういうことが、
あの話しかけ方、ね、
そうそうそう、うん、後ろから話しかけないで、う
ん、後ろから話しかけない、
前見て、
前から
目を見て、
目を見て、
はい、ほんで、そう、そう、そんな話とか
大きな声
出さない、
そうそうそうそう、
ね、逆に大きな声、
あ、出さないで、
うん、出さない、
そう、びっくりされるんです、
そうですね、うん、
だからお顔を見て、う
ん、はい、
あの聞こえる範囲の声でね、
うん、
その人にもねちゃんと人権があるから、
う
ん、
そこです
よね、それをちゃんとねお守りしてね、守ってね、行きたいなとは思ってます、
でも、ね、はい、ここで一つお伝えしたいことがあってね、
はいはい、何でしょう、
先週今週の日曜、今週の日曜だよね、土曜日だから26日、
はい、
あの関西、福祉科学大学に津村先生っていう女性の先生いらっしゃるんですけど、
はい、
あの認知症の方のに対して五感歩、もうあの 見える聞こえるね、うん、あ、そういうのをね、
5つの感覚、
う
ん、
そうです、はい、感じは残ってるね、はい、でも家族はね、うちのおばあちゃん喋らないよ、うちのおばあちゃん何言っても分かんないよって言われるのをね、うん、こう突き詰めて言ったらもう相手を引き出して話すことができるっていうね、講習を一回受けたんです、民生で。
あ、そうなんですね。で、
私はもうそれに引きつけられて、はい、
す
ぐ実践したんです、一人で、
はい、
うん、はい、そしたらね、あのうちのおばあちゃん喋れないよっていうおばあちゃんと会話できる、うん、で家族にしたら会話じゃないよ、言ったことを同じこと言ってるって言うけど、
はい、
それも会話だと私は思うんです、
そうそうそうですよね、
かん、あの、はい、納得されてね、はいはい、で綺麗ねって言ったら綺麗ね、はい、明るいねって言ったら明るいねって、
うん、
でそのうちにね、先生が愛する人の名前をね言ったらね、思い出すって言われたから、
はい、
あのそのおばあちゃんのご親戚もだいぶ前に亡くなられたからね、うん、
はい、
お名前を言ったんです、例えば太郎さんだったらね、
あ、事前にお聞きしてたから、うん、
はい、知ってるよ太郎だろうって言ってね
お、
今まで息子さんやね、うん、はい、家族の お孫ちゃんの名前もわからない人がね、大きく声でもう嬉しそうに言われてね、それでこの前にね文化祭をやるって言われたから、うん、そこの大学で認知症カフェをやってるからね、あのスタッフ4人で
見学に行かれましたか、
はい、感動しましたよ、
どんな
学生さんたちがね、はい、カフェ の私たちのようにスタッフなんですよ、例えばね、あの認知症の方で私がスタッフとしたらね、はい、もう一
ちょっと
照れる
照れる身振り手振りで話してね、はい、おばあちゃんもね、うん、吸い込まれるように絶対目は外さないんです、
はいはい、
で2時間それを ね、ずっと見てたんです、でも本当にしんどかったと思うけどね、本当に一時も外さないんですよ、感動しましたよ、
その学生さんは
最後に送る時まで、
送る時まで、
う
ん、その学生さんっていうのは、うん、あのそういう
福祉大学の学生さんです、津村先生の生徒さんですね、
そうなんですね、うん、頼もしいですね、そう、うん、若い方たちに理解していただけてるっていうのは、うん、
で私たちもそれしようねできるかどうか、
さっきおっしゃってたそのおばあちゃまに、うん、お話はご家族はしませんよっておっしゃった方に、うん、どんどん今みたいな話し方をされたんですか、
う
ん、
それは津村先生の講演を聞いて、はい、うん、もう即実践したんです、はい、でいろんな方にしたらね、
実践方法というのは目を離さないということです、
それはね、
どうなんですか、
それはね、まだ見に行ってないからそこまではしてなかったんです、
はい、何をされたんですか、
う
ん、
だけどまあ一応喋るときはこう見ますよね、
当然そうですね、
うんで笑われるんですよね、
あれですよね、この人は分からない人ではなく、
じゃないんですよ、
分かる人という、はい、うん、福田さんの気持ちを込めて話しかける、
私違うんですよ、分かる人じゃない、分からせたい、だって家族がね、分からない人でね話しかけないんですよ、うん、2時間も3時間もね、こう横に座ってね、テレビじっと見てるんですよ、でそれは違うだろうと思って、ね、うん、家族
に分からしたいよね、
お時間ください、私におばあちゃんをしばらく貸してください言ってね、でもこうしてね、おばあちゃんってこう喋ってたら、おばあちゃんもやっぱり目見てくださるんですよ、そうそう、恥ずかしいから照れる時もあるんだけどね、お互いね、でもね、本当にお話しされます、だから分からないんじゃない、
そうです、
家族がそう思い込んでる、
よくあの、ね、ご家族の方がお医者さんにね、行った時に、お医者さんも家族に聞くんですよ、でも福井先生はご本人に聞かれるんですよ、時間かかってもいいからって、
一緒だね、
そこですよね、そうなるとご家族の方もそのやり取りを見てて、えって、そんなのわからないはずなのに、えっていうね、でなんか、あの7を引いていく、はい、あの方式を考えられた、
は
い、
長谷川
先生も認知症になってらっしゃるんですよね、ご本人が、本かどっかに書いてらっしゃったけど、自分も口が重くなった、理由は、何か言ったら訂正されるのが悔しい、おっしゃったんですよ、あ、そういうこともあるんだっていうことで、だからやっぱり否定とか訂正っていうのは絶対に、
ダメです、
ね、
でも認知症の方だけじゃないですね、
あ、それはそうそう、
日頃の人間関係の円滑にあると思ったらね、
結局だからベースは一緒ですよね、
まあ、もう本当にそう思います、ね、それをすればね、喧嘩とかね、嫌な思いはあんまりしなくて済むかな、
そうですね、
多分嫌な人だったらよそ見て聞くこともある、それをちゃんと ね、あの顔見て聞けば ね、私が嫌と思ってるのバレないじゃないですか、こっち向いて聞いてたら、ね、絶対私のこと嫌だって、
いやもう信頼関係なくなりますから ね、
だからすっごい勉強になりました、もう学生さんたちから学んだよね、
行かれた時にね、
みんな4人とも感動して帰ってきました
、でそれを これから実践しよう、
実践しま します
11月はいつあるんですか、
11月はねちょっと不定期でね、はい、市民センターが使われるのでね、
はい、
11月は24日の日曜日です、
はい、
あの本来は第3週なんですけども今月に限り特別、
ちょっと特別に、
はい、ここに書いてますよね、
はい、はい、チラシを見せていただいたら、はい、24日
足を運んでみてください、はいね、笑顔でお迎えします、
嬉しいですね、あの時間が先ほどもご案内いただきましたが1時30分から、
はい、
で一応3時半となってますが、はい、あのお出かけの時間がちょっと遅れてきた場合でも、はい、5時ぐらいまでは待ってていただけるということ、はいはい、お電話とかは皆さんされるんですか、特にもう連絡しなくても大丈夫ですか、
はね、私が、ま、あの前もってね今日あるから来てねとか言ってたんだけど、今もう大体なしでも、
ね、
うん、
あのメモで あ、メモでね、いつも来られた方に日付と、まあ、時間と
このぐらいの可愛いメモにね、
まあ、次は私、うん、次は、う
ん、あ、場所とちゃんとね、
う
ん、
それは受付の方がしてくださるから
、ね、あ、そうなんですね、
それもね、あのお母様を認知症に連れてきてた方がね、僕ここへ来るだけではね、うんうん、ちょっと時間もったいないから僕もスタッフに入れてくださいよってね、
やっぱり、
うん、で受付をいつもしてくださってね、で、あのお母様を見ながら受付してくださって、でお片付けも全部お母様を待ってもらって、ね、自分もお片付けも全部して帰ってください、うん、嬉しいですよ。
そうですね、
男性もね本当増えてきてらっしゃるんです
よ
ね、
う
ん、
男性の介護者が多いよね、
そうやね、多いですね、
そうなんですね、うん、高橋さんはこうやってご覧になられていかがですか、ニコニコカフェの雰囲気。
あの認知症カフェっていう名前がね、うんうん、あるかもしれませんが、うん、本当にニコニコカフェなんです。
文字通り、
はい、文字通り、ニコニコ、あの、うん、本当そ自由だし、うん、気負うことなく、うん、皆さんそれぞれ本当にあの過ごしていながら、うん、やはりスタッフの方の温かみとか、うん、もうそこが、まあ、空気として流れているっていうのが分かりますし、
仲がいいもんね、みんなね、
そうね、
それと参加されてる方とスタッフが、うん、あのビシッと分かれてるわけではないので、うんうん、はい、それがまた心地よい、うん、あの私らもあの、まあ、職員ですけど、うん、行くと同じように皆さんと会話をして入って、で本当にあのそれぞれの、あの話をしながら大笑いしながら過ごしてるっていう感じですのでね、あの本当にあの認知症だなって不安に思ってる方が、うん、ここに来られたら、うん、みんなあの自分も一緒やでっていう感じで、本当に言い合ってはったので、
うん、
私が行ってたテーブルとか、はい、
そう
なんですね、なのでもう全然あの気にせず来れるんだなっていうのをすごい思いましたし、うん、認知症の方だけじゃなく、うん、そのご家族であったり、うん、もう本当に自分の、うん、あのね、家族を見ないとっていう雰囲気ではないのね、家族の方はね、家族の方でまたお話になさって
安心して、
はいはい、過ごしてらっしゃる。
例えばね、認知症の方でも家事が大好きな方いらっしゃるんですよね、その方がね来てじっと座ってね、お茶出してもらっていうのはね、だからふとのたらこの前ね、もう笑顔でお茶碗洗って
お手伝いしてくださいました、うん、役割があるっていうのは、
うん、そうなんですよ、
ね、居場所になりますからね、うん、役割があるってことはね、
う
ん
う
ん、
だからそういうのをやっぱり見つけるのも私たちの仕事だし、はい、
よくね、
うん、誘い込んで一緒にするのも私たちの仕事だし ね、もう優秀なスタッフが、私以外はみんな優秀ですからね、
いやいやいや皆さんそれぞれすごいねご活躍ですね、うん、じゃあ今後 あのこんなことやってみたいって何かありますか、チャレンジしてみたい
こと、だからもうお家でね、うん、あの一人で悩んでも介護疲れしてる方ね、うんうんうん、もう少しでもねあそこへ来て一月のたった2時間ですけどね、来ていただいて、それが日常につながって ね地域であったら何かお手伝いできることが、私たちも喜んでさせてもらうので、
ね、悩み事解決も結構されたりしてるんですか、ご家族同士で。
悩み事解決は包括さんのお仕事なん
です、ね、いらしてくださってるので、うん、あ、そっかそっか、
そこから支援につながったりっていうことも、うん、あの日常ありますね、
そっか、わざわざ出かけるんじゃなくて、うん、そのカフェに行ったら行ってくださってるので、
うんうんうん、
ちょっと何気なくお話しし て、
素人でわからない専門的なことは必ず、うん、あの僕は社協のスタッフじゃない、うん、社協の人じゃない、うん、スタッフだっていう方がいらっしゃるので、
は
い、それもお返事してもら
う
ので、だからそれがうちの強みかなと思いますね。
そうですか、ありがとうございます。まだまだお伺いしたいんですけど、そろそろお時間になってきたので、はい、最後にリスナーさんにメッセージをぜひお願いしたいです、はい、福田さんからお願いします、
はい、あのいつも毎月1回 の開催ですけど、本当は月に2回ぐらいやっていただきたい方もいらっしゃるんですけど、今のところこれが限界なんでね、もう来られた時間はもう本当に行ってよかったっていうのをスタッフみんなで頑張ってやってますので、遠慮せずにこれからあのずっといらしてください、お待ちしてます。
ありがとうございます。山川さんもお願いします。
あの気持ち的にはもう福田さんと一緒なんですけども、はい、認知症は一種の病気なんで、もう隠さずに、うんうん、 あの相談して包括に相談して早くね、うん、直してもらったら一番いいかなとは思っています。
ありがとうございます。そして高橋さんからもお願いします。
そうですね、認知症ってなるとなりたくないとか、うん、そういう思いの方が一般の方では強いかなというふうに思ってますが、うんうん、でも認知症になっても、認知症があってもなくても、あの人生っていうのは自分自身の人生ですので、うんうん、生き生きといろんな方と関わりながらやっぱり過ごしていくっていうのが大切ですので、あのいろんな側面で包括は専門的かもしれませんし、はい、ニコニコカフェは本当にあの人と人とのつながりの場でもありますが、そういうものに触れていただきながら、うん、あの人生をあの生き生きと歩んでいくお手伝いをしたいなというふうに思っています。
ありがとうございます。今月は11月24日、あのお一人でも、そしてある意味、うん、あのお子さんでもいいわけですね、うん、覗かせて、ね、一番気になるお値段はおいくらなんですか。はい、あの
コーヒーにお菓子がついて100円でおかわり何杯でも大丈夫です、
はい、すごいですね、はい、ということは、はい、本当お子さんのお小遣いでもいけそうですね、はいはいはい、あのウッディ市民センターは本当に各世代の方がいらっしゃるから、はい、お2回で今回は、はいはい、
そうです、はい、で最後に一つわざまま言わせていただいていいですか、はい、この、 あの運営しているお金は赤い羽の郷土募金で開催させていただいてますので、はい、皆様赤い羽の郷土募金も合わせてお願いいたします。
はい、わかりました、ありがとうございました。今日お話を伺いしましたのはニコニコカフェ代表の福田恵美子さん、そして会計ご担当の山川恵子さん、ウッディ地域包括支援センターの主任ケアマネージャーでいらっしゃいます高橋明子さんでした。どうもありがとうございました、
ありがとうございました。